あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家、作家の本田健です。今回は出会いに恵まれる人の共通点とはについてお話します。僕は出会いに恵まれる人のことを何人か想像っていうか思い出してみても感じるのは、共通点としてとにかく感動屋さんっていうのがあると思います。感動しやすいというか、ちょっとしたことに感動するというか、そういった人はですね、やっぱり友達も多いし、周りに楽しい人たちが多い感じがします。例えばパーティーで何か料理が出たとしますよね。そしてそのなんかこうオードブルなのか何なのか、普通の人は食べて美味しいなと思っても美味しいなみたいな感じだと思うんです。けれどもそういう感動屋さんっていうのは、例えば日本語だったらめっちゃ美味しいっていうふうに言ったりとか、英語だったらもっと大げさですよ。オーマイガーとかって言うんですよね。で、それで、そんな美味しいのみたいに見たら普通じゃんみたいな感じだけど、その人が感動するっていうか、そういうキャラだから、まあ、ホームパーティーとか行ったらですよ。こんな美味しいカナッペ食べたことがないっていうふうに言うから、ついつい食べてみたくなるじゃないですか。で、食べてみたら意外と普通なんだけど、でもその人がめっちゃ美味しいって宣伝するから、あっという間になんかその料理に、こう人が集まってくるみたいな、そういうことがあります。あとは、例えば、こう誰かで紹介された時に、その、すごくこう、あなたと会えて嬉しいです、みたいな感じのことを全面的に出してくれる人もいれば、なんかボソボソみたいな人もいますよね。その時に、お互いのことを知らないんだけども、あなたと会えてすごく嬉しいです、みたいなのを全身で表してくれる人。こういった人たちと会うと、やっぱり心が開いたりとか、ちょっとね、引くところも若干ありますけど、それでも、やっぱりその人との出会いを大事にしたいなっていう、まあ、こちらは思うと思いますね。まあただ、欧米なんかでは、まあヨーロッパとアメリカとかでもまたちょっと違う、オーストラリアとかでも、ね、同じ欧米でも違うんですけど、僕はいつも困るのは、そういう感動屋さんタイプの人っていうのは、もうボディタッチとかも激しいんですよね。おじさんとかでも、こう、まあこれも文化にもって違いますけど、例えばユダヤ人の人たちでは、キスがすごく激しいんですよ。おっさん同士でもこうやって、むっていう、こう、このリズムが合わないと、中がこうぶつかったりとかするんですけど、例えばそういうのでも、Oh my God, Ken! とかっていう風に来て、キュッて抱っこされて、チュッチュッチュッとかっていうような、そういう感動したりとか。あるいは何かちょっとした話の時に、こういうことがあってね、とかっていう風にしたら、もう泣いてんですよ。え、これって泣くところみたいな感じのを、こうすごい感動して泣いてて、それは素晴らしいねっていう風に言われたら、大したことない話をしてたと自分が思ってたのに、こんなに感動してくれてるんだと思ったら、今度こっちが感動したりとかしてね。まあそういうふうな感じで、こう誰かに心を震わせるというか共感。共感というよりはね、僕の中では共振みたいな感じかな。共に震えるみたいな感じのことでやってきてる人っていうのが、出会いを大事にできる人なんじゃないかなというふうに思います。なので、特に日本人の人はね、そして僕はもうの40歳超えたおっさんは、まあまさしく僕はその世代なんですけど、誰かと会った時に笑顔が足りない。あるいは一緒に盛り上がっていくのがすごく足りない感じがします。特に偉い人ほどそういう傾向があるので、もし日本からね、出るようなことがあったら、ぜひ普段よりも 30% ぐらいテンション上げていっていただきたいですし、日本にいる時も不機嫌なおっさんにならないように気をつけていただきたいなっていうふうに思います。ある程度35とか40ぐらいから過ぎてくると、まあ年齢ってこともあると思うんですけど、やはりですね、こう下から見ると偉い人とか、すごい人とかっていうふうに見られてしまいがちです。まあその時に、例えば名前を呼んでくれることもそうかもしれないし、まあ、純粋に興味を持ってくれるというだけでも、すごいことですよね。こういうふうな感じのことが僕はその出会いを大切にする。まあシンプルだけでも当たり前のことかなという感じはします。ある時、サラリーマン風の人がですね、セミナーで質問してきたことがありました。その人は、僕は将来スピーカー、講演家になって本田健さんみたいに人を感動させる人になりたいですってことを言われたんですよね。で、まあ僕は人に感動を与えているかどうかともかく、その人に聞いたのが、あなたは人に感動を与える人になりたいんですね。そうです。それは僕の夢です。ってじゃあ、例えば1日何回くらい感動しますか？あるいは感動で泣いてしまったことが最後に感動で泣いたのっていつ頃ですか？って言ったら、去年とかって言うから、去年感動してて、ってことこの1年間感動で泣いてなければ、やはりですね、人を感動させるのは難しいですよって話をした覚えがあります。例えば誰かの話を聞いて感動した。あるいはニュースを見て泣いてしまう。 あるいは小説や映画を見たら泣いてしまう。こういう人は人を感動させることができるんですよね。けれども自分の心が動かなければ相手の心を動かすことができないので、やはり人と人っていうのは会った時にスパークみたいなことが起きます。まあ、火花みたいなもんですよね。まあ、そういう意味では誰かと会った時にその人会ったことをすごく嬉しく相手に伝えたり、まあそのチューはしなくてもいいかもしれませんが、でもすごくお会いできて嬉しいですっていうのが全身から出る人と、ああ君いたんだみたいな感じで扱うのと、もうこれぐらい差がありますよね。この話をするときにいつも思い出すのは、クリントン大統領、元大統領の話なんです。で、僕の周りにクリントン大統領と一緒に働いてた人が何人かいて、で、いつもみんな言うのは、クリントン大統領は、その、初めて会った人でも、もうなんか20年ぐらい前から知り合ってたかのような感じで話をしてくれるんですって。で、ほとんどの人たちがやっぱり一瞬でビル・クリントンのこう大ファンになるというか、なんかこうその人の魅力に触れて、もうなんか一生この人になんか投票しようみたいな、まあ彼はまだか計算とかっていうよりは多分そういうキャラクターの性格だと思うんですけど、まあそういうふうにですね、その人に対して感じさせるっていうところが、まあ彼が政治家として大統領まで上り詰めた一つのこうあり方なのかなという感じがします。でもこれはビル・クリントンだけじゃなくて、ベストセラー作家の方たちの中でも本当にトップクラスの人たちっていうのはそういうところがありますね。まあ、そういう意味では、今世界中でいろんなところで講演会でね、ご一緒したりだとか、控え室でちょっと一緒になったりとか、あるいはその前後でね、僕が出ていく前に前のそのスピーカーが終わって降りられてきた時に、まあスピーカーも緊張してますよね。だから、Wow, that was great! とか、Amazing! とかってみんなね、次のスピーカーの人が、すごい良かったよって言って、そして交代してハイタッチとかしたりとかするんですけど、まあその時にね、ちょこっと一言二言話す時に、やっぱりね、違うんですよね。なんか、当たりが違うというか、表現するのすごい難しいんですけど、なんかね、すごい本当に超一流の人っていうのは僕の感覚だとマシュマロみたいな感じなんですよ。マシュマロみたいに、ふわふわふわふわってくる感じなんです。マシュマロでありながらシャンペーンみたいなシュワシュワシュワって泡が出てるみたいな、そういう感覚を持ってる人たちがやっぱり一桁違う成功をしてる感じがしますね。これは欧米のエンターテイナーの人たちなんかを個人的に知る人たちなんかも同じようなこと言いますよね。まあそういった意味で鍵は感動するってことだと思います。で、そしてそれはね、ものすごい美味しいものを食べたからとか、すごい人に会ったから感動する、これは普通なんですよ。そうじゃなくて、ちょっとしたこととかにもすごい感動して、これすごいなっていうふうに思えるような感性。これを持ってるかどうかっていうんだと思います。で、そういうふうな感性さえあれば、誰かと新しい人たちと会ったとしても何かつながっていきますし、特に何かをやってらっしゃる人はですね、そういった人を見抜いて、そしてそういった人と一緒にプロジェクトやったりとかするのをよく見てきてます。なので、ぜひそういうふわふわっとマシュマロ&シャンペーンみたいな人になっていただきたいと思います。そしてあなたがその新しい出会いに感動したとしたら、相手もですね、感動すると思います。さて、では IQ、EQ 的な切り口でお話をしていきたいと思いますが、じゃあ IQ 的になぜこの人とですね、会う時に感動したりすると出会いが良くなるのかってことなんですが、当然ですけども、誰かが誰かと会って、そしてその全く感情を示さず、そして、あ、お会いできてよかったです、みたいな感じで、で、メッセージのやり取りなんかもそうですけども、普通で特にその感動とかワクワクとかっていうのはなかったとすると、相手も同じような感じで、そういうふうなスパークみたいなのが起きないで終わりますよね。まあ、そういう意味では、あなたがワクワクしてたら分だけ相手がですね、ワクワクしてくるってことが、あるのは当然といえば当然なわけで、自分がもし反応しなかったとしたら相手は反応してこないと思います。まあ、これはまあビジネスの場合だけじゃなくて個人的にもそうじゃないでしょうか。新しく友達ができるという時にやっぱりなんかこの人面白そうだなと思ったり、なんか魅力を感じると相手も感じていくっていうのは、まあこれはどちらかというと IQ 的な側面というより EQ 的な側面の方が強いのかもしれませんが、心の通い合いみたいなものはやはりあなたがワクワクする分だけ相手もワクワクしてくるんじゃないかなというふうに思います。で、これはでも、なんて言うんでしょう。頭でやったから計算して、例えば、その、こう、握手の角度をこれでこういうふうにやったりとか、グリップが強いとかっていうことではないんですよね。 まあ、純粋な気持ちというか、まあ、そういう意味では IQ より僕は EQ の方が強いかと思うんですが、新しい出会いに感謝するとか、新しい出会いによってまた次の局面に人生が入っていく、その喜びを日常的に祝福できるというか、そういった人には新しい出会いがまたもたらされているのかなという感じがします。そういった意味で何に対しても感動できるかどうか、あなたもよかったら自分で考えてみてください。さあ、そしてハッピーマネーワークですが、最近あなたが感動したこと書いてみてください。これは僕の本のネタになるかもしれませんので、ぜひよろしくお願いします。例えば本当にちょっとしたこといいんですよ。この間お店に行ったら小さな男の子がお母さんに対してこんなこと言ってたとか、めっちゃ感動したとか、ドラマでもいいんです。なんか誰かが言ったこと、あるいはさりげないこと、お父さんに言われた、おじいちゃんに言われた、おばあちゃんに言われた、どんなことでもいいんです。それですごいいいなっていうふうに思って涙が出たみたいな感じのことをよかったらシェアしてみてください。そしてもしあなたが普段そんなに感動するようなことがなかったとしたら、どうして無感覚になってしまったのかってこともね、ちらっと考えてみていただけたらと思います。これから人生生きていく上で毎日毎日楽しかったりするってことが続くわけではありません。もちろん悲しいことも起きるし、いいこともあれば悪いこともあるわけで、まあ、そういったことを一つ一つ味わいながら生きていくこともできるし、そういったことにですね、あんまりこう惑わされないというか、ああいいことが来てもあんまり感動もしないけど、悪いことが起きても落ち込まないみたいな、自分を守るためになんとなく無感覚になっている人も多いんじゃないかと思います。なので、今日はですね、その自分を感動させるっていうところからぜひスタートしてみてはどうでしょうか。最近感動した話、よかったら、1行2行でもいいですから、書き込んでみてください。あなたのお金を笑顔にする、幸せのお金の専門家、作家の本田健でした。この度ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とはハッピーマネーの短い略語ですが、幸せのお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、 YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。